宅情報コーナー。帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、京都市北歯科医師会の岸本なんですけれども、はい、本当は担当漫談で岸本と呼ばれてます。
漫談担当でいらっしゃるんですね。
もう本当にね、まあ、年に1回ぐらいこの番組に寄せていただきまして、
はい、
先ほどちょっとチェックの段階で調べさせてもらったら、
はい、
なんや毎年結構1回ぐらい出させてもらってるんやと思って、本当にありがたく出演させてもらいます。今日も本当にどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ということで漫談担当でいらっしゃいます岸本先生は、はい、日頃は
ね、はい、このスタジオのある近くで、開業してまして、
はい、
本当でしたらこの時間も診療してるんですけれども、今日はもう本当にそれよりも大事な番組宣伝京都市の事業紹介でやってまいりました。
ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。先生、お口の健康というのはやっぱり食生活であったり社会生活をしていく上で重要な役割があると言われていますよね、はい、でやっぱり噛んだりで、飲み込む食べるっていう時に、はい、歯というのはとっても大切になると思うんですが、
はい、
その歯を失う原因の一つが歯周病というふうに言われているわけですよね。
そうですね。本当にお口の病気って大きく分けて2つあって、
はい、
虫歯と歯周病なんですけれども、
はい、
虫歯で生まれてくる人も一人もいなくって、
うん、
歯周病で生まれてくる人も一人もいないんですけれども、
うん、
国民の8割9割の人はもうその 病気になってるっていうのは、もうこれが怖いところなんですけれども、それほどね、歯科の疾患っていうのはおそらく皆さんにとって身近なものなんじゃないかなと思います、はい、
そうですね。私で言うとやっぱりちっちゃい時から甘いものをたくさん食べたりしていたので、虫歯になりやすかったのか、ちっちゃい時から歯医者さんにはよく通っておりました。で、大人になるにつれて、ちょっとずつ治っていったのか、永久歯になってあまりそんなにね、行かなくてもよくはなったんですけれども、気づいた時にはもういっぱいの虫歯だったっていうことも経験あります。
本当にね、日本人は、外国の人もそうなんですけれども、
はい、
本当に虫歯が、身近になった時期があったんですね。
へ
ー。で、昭和の40年代50年代ぐらい、
はい、
で、国の方も、また我々歯科医師会の方もこれじゃいかんということで、
はい、
虫歯撲滅作戦じゃないですけれどもね、
はい、
虫歯に対して非常に力を入れていったんですけれども、
うんうんうん、
その時っていうのはもう行く末は歯をやっぱり悪くなった状態、
はい、
抜いてしまうことが多かったんですね。で、抜いてしまうと最終的にはそう入れ歯になっちゃうんですけれども、やっぱ歯を残そうということで、
はい、
平成元年から8020運動といって80歳で20本の歯を残そうという運動が出てきました。で、歯を残るようになったんですけれども、その、はい、残るようになってきて増えてきたのが歯周病で、歯周病ってのは歯の周りの病気って書きますんで、言い換えるとそういればの人は歯周病にならないんです。
そうなんですね。
歯がないからね。
あ、じゃあ歯茎だけだと歯周病になるわけはない。
そうそうそう、歯の周りの病気ですから歯がなかったら歯周病にならないんですよ、だからそういればの人は歯周病にならないんですが、ただ歯が残るようになってきて、おのずとやっぱりその歯周病に対象となる人も増えてきたので、歯周病が増えてきたって、こういう背景もあるんですね。ただ歯周病っていうのも、全身につながる病気と言われてます、糖尿病と歯周病が非常に関連が深い糖尿病、生活習慣病って言って今非常に注目されてますけれども、その第6の関連疾患として歯周病っていうのが言われるぐらい、歯周病っていうのは全身に寄与してて、ほっとくと危ないよっていう病気ですんで、今日はそのお話になっていくかなと思います。
なるほど。なんか今触りを聞いただけでも歯周病って怖いなってふと思ったんですけれども、歯周病って痛みはないんですか？ です
か。そうなんですよね。例えば虫歯っていうのは、はい、歯に穴が開いてくると、うん、だんだんあれしみるなとか、うん、チクチクするなとかズキズキするなって痛みが感じるんですけれども、うん、歯周病ってのはサイレントディズイズって言われるぐらい黙って進行していくんですね。
怖い。
で歯の周り最初が腫れたりとかするんですけれども、はい、あれ歯ブラシでなんか血が出るな、まあ、そんな程度なんですけれども、うん、それが進行していくとなんか歯が最近揺れ出してきたな、でもまだ大丈夫かな、うん、でもグラグラして歯が抜けた時にあれってなって気づいた時にはもう遅いみたい。
あ、そっか、あの歯の周りがその傷んでいき歯が抜けちゃう。
そう、まあ、ゆくゆくはもう抜けてしまう。で抜けてしまったらもう戻せないですよね、
はい。
まあ、虫歯もそうなんですね。穴が開いたところを、まあ、削って、詰めるんですけれども、うん、はい、まあ、あれはもうどっちかというと人工物を詰めてるので、うん、治ってるというよりは修理なんですね。
あ、
ですから本当にそのかけがえのない健康の源となる財産を人工物で詰めてしまっていいんかっていう問題もありますし、
はい、
歯が抜けてしまったら、まあ、我々は最終的に入れ歯で物食べるやんか、最近はもうインプラントがあるやんかって話になるんですけれども、うん、
はい、
自分の歯以上に大事なものはないんですね。
やっぱりその歯が健康であることは体の健康にも直接つながってくる。
もちろんです。しっかり噛めるっていうことは唾液の分泌にもつながりますし、はい、口もね消化器官なんですね。消化器官ってどこですかって言われたら、いや胃とか腸かなとか言うんですけれども、
はいはい、
一番の入り口は口なんです。口でしっかりもぐもぐすることによって唾液が出ます、
うん、
で唾液と食べ物がごちょごちょにこう混ざってですね、うん、でドロドロになって、
はい、
で咀嚼して嚥下して飲み込んで胃に送ることによって初めて胃は胃液で消化を始めることができるんです、うん、ですから物事をすりつぶしてドロドロの状態にしておかないと、
はい、
胃以下の消化器官がきっちり働いてくれないんですね。
なるほど。あの通るからといって丸ごと飲み込んでもあまりその効果がないわけですね。
ですから丸飲みしてはる人っていうのは体の調子に不調を、抱いてる人が多いと思います。
なるほど。もう本当に口の中、歯というのはとっても大切なあの役割を担っている。
そうです、そういうことです、
ね、でもその歯を要は虫歯や歯周病から守っていくためには私たちどういうところに気をつければいいんでしょうか。
やっぱりその丁寧に磨いていくってことなんですけれども、うん、
はい、
まあ、先ほど言いましたように歯周病っていうのは黙って進行していきます。また口の中も見えませんよね。鏡で見たところで 見えづらいところがありますよね。そうですよね、はい、なのでケアっていうのはこれはもう本当にどんなケアでもそうなんですけれども、はい、自分でできるケアの他に、うん、第三者に見てもらうってことが非常に大事なんです。例えば車も日常点検大事ですけれども、はい、車検があったりするじゃないですか。
あります。
でそういったところで第三者の目が入ることによって本当に主観と客観が両立することによって状態が把握できるんですね。なので一番大事なのは、はい、普段の自分のセルフケア、歯磨きです、
はい、
で歯磨きも歯ブラシだけじゃなくて最近は舌ブラシであったりとか、はい、歯間ブラシであったりとか、はい、フロスであったりとか あと、まあ、はい、マウスウォッシュですね、うん、洗浄液であったりとか、はい、まあ、そういったものを非常に使いながらきれいにしていただきたいんですけれども、はい、まあまあ年に何回かは、うん、我々は3ヶ月に1回っていうのを推奨したりしますけれども、
はい、
まあ、日本歯科医師会の方は年に2回、うん、年に1回みたいな感じで、はい、少なくとも年に何回かは専門家に見てもらう、
うん、
で我々歯科医師っていうのも、
うん、
まあ、皆さんいつ行かはりますかって言ったら、虫歯になった時とか歯が抜けた時とか入れ歯割れた時とか言われるかもしれませんけれども
、はい、
いや我々にとって一番本当にしなければいけない仕事っていうのは、うんうん、その人の口元を健康な状態であり続けるように持っていくってことなんですね、うん、
なるほど。治療をするというよりかその治療をしなくてもいいような環境を整える。
そうそうそう。でそれを最近は漢字6文字で口腔健康管理というんですが、あのすいません今日の原稿には載ってないんですか
探したじゃないですか。
で口腔健康管理というこの考え方が、
はい、
実はその口の中の病気の、まあ、いわゆる今までの虫歯治療とかがステージ1やとしたら、まあ、ステージ2、うん、ステージ3、次のステップとして、
はい、
皆さんに提唱していただいさせてもらって、
うん、
その感覚を皆さんと共に共有しながら、
うん、
いい人生を送っていく、まあ、そのために我々は口腔健康管理というイメージを皆さんに提唱しています。
口腔健康管理、
これは、はい、口の中を管理するってことですので、
はい、
まあ、本当に健康管理、ダイエットしましょうとか、うん、毎日歩きましょうとか、そんなと同じように、
うん、
口の中を健康で保ちましょう、
うん、
でその、まあ、一番大きな、まあ、 関わってくる疾患がやっぱり歯周病、
歯周病
これは本当に、成人の方でしたら皆さんなっていきますんで、うん、ほっといたらね、
はい、
ですから管理をする手入れをするっていうこれが一番大事ですんで、うん、そこの部分の関わり方が今日のおそらくメインの話になって、なかなかメインの話にならなくて申し訳ないんですけれども
いやいやいや、でもね、どうしてそのそういうね、きちっと3ヶ月に1回とか半年に1回メンテナンスをしないといけないのかっていうところをまず押さえておかないとね、
はい、でもどんどん番組私が進行していきますけれども、はい、この歯周病っていうのは、
はい、
自分ではなかなかわからないので、ね、やっぱりその検診をしていくってことが大事になるんですね、
はい、
で、検診はじゃあいつができるんかっていうと、うん、まあ、普通の歯科医院で、歯周病検診してくださいって言って、させてもらうこともあるんですけれども、
はい、
京都市の方でも、うん、まあ、補助をつけまして、京都市民の方に検診の機会を提供させていただいてます、
はい、
でこれが40歳、40、50、60、70っていう、まあ、10歳刻みこれが国の方が定めている検診のタイミングです、
はい、
で京都市はそこに、うん、45歳、55歳、はい、65歳という3つの年齢を足しまして、
はい、
で京都市では40、45、50、55、60、65、70というこの年齢で、うん、まあ、誕生日から次の誕生日前日までを一つの期間として対象とさせてもらってました、
うん、はい、
ただ今回、はい、まあ、先ほども言いましたように、うん、口腔健康管理この管理をしていくっていうのが非常に大事であるということだと、もう一つ、国民皆歯科検診って言って国民皆さんに検診の機会を与えていこう、
はい、
それの一つの、まあ、大事な抜けてるところがあるんですね、うん、それがやっぱり20代30代で働き盛りの時っていうのは生活環境も変わりますし、例えばその大学生が社会人になったりとか、
うん、
まあ、高校生が社会人になったりとかして生活環境が変わる、例えば一人暮らしが始まってしまう、
うん、
でそういったなった時に今まで、親御さんとかがあんた歯磨きやとか言ってくれてた人がいなくなる、うん、
はい、
でそうすると口の中管理誰がすんねんって話になった時に我々、まあ、専門医療機関で、検診していく、でそのための補助を、まあ、京都市の方がしていく、で20歳と30歳、
うん、
なので京都市では20歳30歳と、40歳から5歳刻みの70歳までというこの機会に検診の機会を、はい、まあ、提供させていただいてます。
なるほど、まあ、でもこの機会に、まあ、受けてで自分の状況が分かればやっぱり大切にしていこうと思いますよね。
そして悪いところがないっていう確認をするってことも非常に大事なんですね、
うん、
だいたい皆さんちょっとおかしいところがだってから、うん、気づいてから行かはるんですけども、
はい、
もう気づいた時にはすでに進行している可能性があるって、これがやっぱり病気の怖いところなんですね、
うん、
なので健康だっていう確認、おかしいところがないっていう確認のためにもこの検診っていう制度をうまくご活用いただければと思います、
うん、そうですよね。そういった検診はどこで受けられるんですか？
京都市のホームページに、
はい、
指定医療機関リストっていうのが掲載されてるんですけれども、
はい、
この指定医療機関っていうのはまあ、ステッカーをその診療所のどっかに貼ってありますんで、
はい、
京都市歯周疾患予防検診指定医療機関っていう、
まあ、
こういう長い名前なんですけれども、
はい、
でこのステッカーが掲示されてるところで、うん、まあ、受診、うん、見てもらうことができます。これ、やっぱり我々も準備しなきゃいけませんので、
はい、
突然、見てもらえるっていうよりは、
うん、
お電話か何かで、
はい、
事前に予約していただく方が、まあ、我々としてはありがたいですね。
そうですよね。これ京都市のホームページにもその指定医療機関のリストが載っている、
はい、リスト載ってますんでご自身の行きやすいところ、うんうん、職場の近所であったりとかご自宅の近所であったりとか、
はい、
まあ、そういったところでね、探していただくのが一番いいかなと思います。
もう結構お値段とか高かったりするんですか？
関西人はそこ大事ですね、
はい、
なんとワンコイン500円でできます。
500円で、
で本来はもうちょっとこうコストもかかるんですけれども、はい、これ京都市事業ですので、京都市の方が、はい、予算の、まあ、ほとんどの部分を持っていただいて、
うんうんうん、
受診される方はワンコイン500円で受診できるようにさせていただいてます。
ほう、でもいいですよね。きっかけを作るにはまず、
そう、
ね、実は私もまあ、コロナ禍が始まる前までは3ヶ月に1回痛いかとか関係なくメンテナンスに行ってたんですけれども、それを機にちょっと遠ざかったりしちゃった
んです。そうなんですよ。コロナはね、本当にいろんなところで行動を抑制してしまいまして、
うん、
もちろんそれをしなければならないぐらいもう大きな世界中のパンデミックが起こってましたから、
はい、
行動抑制というのは非常に大事だったんですけれども、うん、それのおかげで我々も今生きてこうやって喋れるわけですからね、うん、
はい、
ただ 行動抑制はあれはもう一時的なエマージェンシーの時にするべきことであって、はい、ある程度も落ち着いてきた、また日常が、うん、戻ってきた今となっては、うん、まあ、新しくねリセットした状態で、うん、これからの行動のパターンっていうのを作っていただきたい。で、我々人生100年時代ですからね、はい、まだまだまだまだ、ね、
そうだ、
まだまだありますから、
はい、
あのその危機の状態をずっと引きずって、うん、生活過ごすっていうのは僕はちょっとやっぱ良くないかなと思いますので、
そうですね、
もう本当にねこれをきっかけに、はい、今日出会いました私の目の前におられます
はい、いやでも本当にねあの先生のお話聞いていると、はい、やっぱりちょっと復活させないといけないなっていうのを自分でも、
そうなんですよ、
はい、
本当にあの、うん、健康っていうのは失って初めて気づくものです。あの無病息災とか言いますけれども、うん、はい、あの昔はあそうやったかもしれませんけど、最近はやっぱり1秒息災と言いますか、病気になって初めて健康のありがたさが分かる、
うん、
でその1秒も大病にするよりはやっぱり小さな気づきから、はい、まあ変えていける方がいいと思いますので、まあ、口の中っていうのはね本当にもう日常に身近な状態です、
はい、
髪の毛一本口の中に入っても、うん、あ、異物が入ったって分かるじゃないですか。
分かります。
髪の毛ってね1ミリないですよね、うん、数ミクロンなんですよ、
はい、
でこの状態が分かるっていう非常に優れたセンサーなんですね。これは指先の親指と人差し指とかを触れた時に、うん、この感じる感覚と大体一緒と言われてます。
そうなんですか。
ミクロン単位で分かるんですよ、この繊細なセンサーである口元も、
はい、
歯とかが健康な状態だからそのセンサーがセンサーとして活躍するんですね。で、歯周病っていうのは歯の周りがまあ悪くなっていく、まあ、ゆくゆくは歯がグラグラになって抜けていくと、まあ、そういう疾患ですから、
はい、
病気ですから、グラグラしてる歯が髪の毛一本の状態が口の中入って分かるかっていうとちょっと分かりにくいですよね。
あ、そっか。
ですからより美味しいもの、我々、うん、まあ、特に京都なんて和食の文化じゃないですか、
はい、
で美味しい食べ物いっぱいあるんですけれども、うん、その旬の食材ですね、コリコリとかポリポリとかシャキシャキとかね、
はいはい、
そういったものを感じるっていうのも口の中が健康であるからこそなんですよ、うん、
そういうことなんですね。
グラグラの状態の歯でね、
はい、
コリコリとかポリポリとか感じれないでしょ。
もう無理ですよね。
無理でしょ、
はい、
で我々本当によく言うんですね、
はい、
あの日本人っていうのは、うん、節目節目を大事にしますんで、例えば還暦であったりとか、うん、まあ、卒寿であったりとか、まあ、過疎寿とか、まあ、そういういろんな節目のお祝いしますよね、
はい、
それ年配の方ですよね。でその年配の方のお祝いをするときにお料理が出ます、
はい、
でどっかこう美味しい料亭とかに食べに行くとします、
うん、
でその料亭がですねその主役のね、
うん、
還暦であったりとかの方に対してあなただけに特別に柔らかくしたご飯とか、あなたのためだけに固いものを抜いたご飯とか、
うん、
嬉しいですかそれ。僕やったらやっぱりこう
切なくなります、
ね、はい、一緒に祝ってくれる友達であったり、うん、親で子供であったり孫であったりとか、うん、そういう方たちと一緒に同じものを食べて
食べたいです、ね、
祝いたいなと思うんですね、
はい、うん、
でそのためにはもう60になった時に、うん、いや今から頑張ろうでは遅いです、
うん、
なので、はい、検診っていうのが60、70じゃなくて、うん、20歳から始まるんですね。
なるほど。いやでも本当にあのこれせっかくね機会はあるわけですし、
はい、
それもワンコインで見ていただけるわけですからね、ぜひ受けていただきたいと思います。ただこの年齢に当てはまらないっていう対象外の方はどうしたらいいんでしょうか、はい、
まあ、歯科医院に行ってくださいって話なんですけれども、はい、それを言ってしまうと、まあ、身も蓋もないんですが、
はい、
まあ、京都市の方ではですね、うん、相談事業っていうのがいろいろありまして、
はい、
まず0歳から小学校入学前の、ね、未就学児の方を対象とした乳幼児歯科相談っていう相談事業と、あともう一つは妊産婦とあと18歳以上の方を対象とした成人妊婦歯科相談、この、ね、2つの事業があります。
へ、
乳幼児歯科相談の方はちょっと予約制なんですけれども、
はい、
まあ、成人妊婦歯科相談の方はまあ予約不要でして、
うん、
この2つの事業ちょっと並べて言いますけれども、
はい、
乳幼児歯科相談は奇数月の、はい、第4火曜日午後1時半から2時半まで、
はい、
そして成人妊婦歯科相談の方は毎月第2木曜日の午前9時から10時半までとなっております、
はいはい、でこの乳幼児歯科相談は予約制ということで、
はい、
こちら子ども育み室子育て相談担当のところにお電話をしていただくというわけですよね、
はい、じゃあ電話番号よろしくお願いします、
はい、075-432-1454 075-432-1454番までお問い合わせください、はい、
まだホームページにも載ってますんで、うん、自分のところ大丈夫かな、どうなんかな、場所どうなんかなと、まあ、調べていただいてね電話していただくのもいいかなと思います。
はい、 いろんなその年齢とか、ね、状況に応じてそういうあるんですね、こういう検診がね。
そうなんですよ、本当にあの切れ目のない関わり方っていうのが非常に大事 で、
はい、
で歯科っていうのはあの大きな病気ですね、例えばその心筋梗塞であったりとか脳卒中とか、まあ、いろんな全身の病気、死に命に関わる病気があると思うんですけれども、うん、そういうのの関係なしに生まれた時から亡くなるまで寄り添って関われるのが私は歯科だと思ってます。
はい、ありがとうございます。なんか力強い言葉をいただきましたが、先生結びに一言お願いいたします。
いや本当にこう楽しい話を私は一番したいんですけれども、うん、漫談担当ですからね、
はい、
ただこういった楽しい話だけじゃなくて、実は口元っていうのは命にも直結しているってことを皆さんにお伝えしたいです、
はい、
で、口元の健康っていうのは実は命を守ることにもつながる、
うん、
これが最近あの私たちが掲げている、まあ、イメージというかメッセージなんですね、はい、でそのために口腔健康管理があったり国民皆歯科検診があったり、そして今回の京都の、京都市でやっておられる検診事業であったりとかがありますので、本当に皆さんぜひね、うまくご活用いただきまして、我々が本当に望むのは目の前の皆さんの健康、そして笑って生き生き過ごして人生を、はい、まあまあ、おしまいまで過ごしていただきたいということですのでね、
はい、
よろしくお願いいたします、
ね、あのまずは口元からあの日々の健康を考えて、はい、しっかりと過ごしていくっていうのは大切なことですね、
はい、
はい、ありがとうございました。ということで今日は京都市北歯科医師会で、ね、漫談担当でいらっしゃいます、はい、岸本智弘先生にお越しいただきました。
本当に長時間ありがとうございました
ありがとうございました、はい、この時間は北区役所の協力でお送りしました。